4月22日月曜日11時になりました。皆さんこんにちは。パンサー向かいのフラットがありまして、ここからの TBS ラジオは生活は踊る、パーソナリティはジェンス、そして今日のパートナーは、
はい、こんにちは、 TBS アナウンサー小笠原渉です。
今週もよろしくお願いします。
雨だよ。雨ね。ちょっとでも傘さしてない人も先ほどちらほらいましてね。朝方の雨はもうだいぶ
ジャージャーだったよね。
いやだから先週黄砂来たじゃないですか。
来た、すごい辛かった。
辛かったでしょ。雨降ったじゃないですか、うん、車がやっぱりね、うち外置きなんですけど、もうそうそう。でね、週末のガソリンスタンドの洗車場が大行列で、洗わなきゃと思って洗えなかったんですけど、今日朝雨降ったんでこれでなんとかなったかなっていう。
洗ってないの？
洗ってないの。
雨で洗い流した
いや、だからそう、洗わなきゃいけないんですよ、雨の時ってね。
そうだよね、って言うよね。
そうなん、でもそう、今朝の、昨日の夜から今朝の雨でちょっと落ちたかなって思いながら、うん、家に帰ります。
メールいただいてます、はい、35歳女コーヒー、55歳女って書いてあるからそのまま読んじゃった。
女、ああ、
これどうなんですか、さっき話してたんだよね、このラジオにおける性別と年齢を書いてもらってるから読んでるけど、果たしてこれは私たち監修士としてやってて、
そうい
つまでこれはありなのかなしなのか、
ね、いろいろ今やっぱり別にそのね、性別がどうだ、年齢がどうだ、じゃあ年齢がどうだからどうだってことはないですから。
だけどこれでもさ、難しいっていうか、すっごい丁寧に考えなきゃいけない話で、それによって読む読まないを決めたりするのはダメなんですよ、
うん、
多分、
うんうんうん、
だけど本人が書いてることに関しての、うん、別に強制してるわけじゃない、それが書いてなきゃ読まないわけでもないし、うん、書いてあっても急いで読むとき読めないときもあったりするから、うん、なんだろう、年齢と性別を書いてあること自体に対してのどうのっていうのは、まあ、丁寧に考えていかなくちゃいけないことですよ、それは。
そうね、特に住所と名前はね、あのステッカーを送るときに必要だからということはお願いしてますけど、
そう、それはそう。
でもそうね、この方は書いてきてくれてるんですね。
そうで、ほら、で、事実として、うん、その、うん、なんだろう、例えば中に書いてある文面で分かるときもあるしさ、うんうんうん、子育て世代ですとかさ、うん、いろいろあるけれども、まあ、でも、そうね、私もラジオ始めたときからずっと思ってたけど、だんだんなんかこう慣れてきちゃったけど、また考えたきゃねなんて。まあいいや、ちょっとメール読むわ。ラジオネーム、コーヒーは夕方5時までさん、
はい、
スーさん、小笠原さん、こんにちは。
こんにちは。
私ごとすぎますが、今日で3年前、はい、コロナ禍に開店したコーヒースタンドが3周年です。
うん、わー、
おめでとうございます。武蔵野市の方ですね、うんう
ん、はい、
ピンチはチャンスと題して始めました、はい、なんとかやっていってます、
うん、
月曜はいつも定休日ですが、今日は特別にお店を開けて、うん、生活踊るをかけようと思います、
うん、
これからも細く長く楽しみながら続けてまいりたいと思います。さて4年目、初日行ってきますっていうこと。
いやー、武蔵野市3周年コーヒー屋さんで生活は踊るが流れてたら、今日は一杯ただにはならないけど、行ってみてはどうかな。
むしろ2杯買ってあげてってこと。
そういうことね。そうそうですね。
テイクアウトもして差し上げてっていう話ですよ。
あれでも気づく人は気づくよね、これぐらい言うと ね、今日いつも休みなのに、あれ今日どうしたんだろうって思って、
あとかかってたらね、
かかってたらね、
ラジオかかってたしたらね、
うんうん、
みんなラジオ頼んでね、ラジオ
ラジ
オでもラジコとき、じゃあそんなに利益率変わんないのかな、どうだか分かんないけどね。
ああ、そうね、コーヒー豆とかでも輸入物だから結構するし、ね、でも今日ほら15度ぐらいしかなくて寒いじゃないですか、私半袖ですけど、うん、ラージ飲まない、
ホットコーヒ ー、いやでも、飲んでるし冷たくなっちゃうからレギュラーでっていう人もいるよ、
うん、ああそうなんだ、
寒い時は。
そっか、
いろいろある、ね、あとあれで映画見に行った
んだって。いやそうなんだよ、アイアンクロー見た、先週のちょうどこの時間にね、うん、あのスーさんがアイアンクローを、はい、インスタで勧めてたのを見て、僕すごく興味あったんで、
もともとね、世代的にはバッチリ、
そう、世代的にはやっぱりね、フリッツ・フォン・エリック一家は興味があったんで、うん、見て、もうこの週末っていうか先週さ、月曜日に話 してもらった、うんうん、1週間で見たくてしょうがなくて、土曜日お昼見に行きました、新宿で見てきました。
すごいよかった。
結構ね、小さな映画館だったんですけど、うん、混んでいて、うん、もう見終わった後のこうみんなのこうなんともこう座席を立てないうーんっていう感じがね、うん、あなたの言われた通りでしたよ。
いかがでしたか、ちょっとそんな、
いや
ー、自分の言葉で右に同じみたいなことしないでくださいよ
なんて言うんだろう、子供の接し方がまず変わりますね。
そうだよね、父親だもんね。そうなんだよね。
すごく、しかもうちは兄弟じゃなく一人っ子なんで、うん、またこれまたね、この何人もいる兄弟とは違うんですけど、うん、期待のかけ方というか、
そうね、
なんていうのかな、やっぱりちょっとこう理不尽に怒っちゃったりもしてますから子供に、
うんうん、あのなんだろう、なんかとにかくやっぱ難しいのが、うん、愛がねじれると本当に狂気になるなっていうか、
うん、
人の命すら奪ってしまうような、うん、答えたいんだよね。なんか悪とか誰もいないんだよね。
本当にいい兄弟みんな。
そう、本当にいい兄弟で、別になんていうの、お父さんも悪意があったりとか、なんかこう暴力でとかっていうのではないんだよね、またね。
親父をみんな尊敬してるしね。
そう、
さあっていう言葉を使ったりしてるから ね、親父にね。
そう、お父さんとお母さんがみんな大好き
なの。そうなのよ、大家族でね、本当にいい家族なんだけど、
うーんってなるよね。なんかあのなんだろう、そのうっすらと期待がかけられていくところの、うんうんうん、タガが外れてったりとか、こっちの答えていく時の目的と手段がごちゃごちゃになったり混乱していく様とかが、うん、丁寧な描写で、うん、なんか決定的な何かがあるわけじゃないじゃん、
うん、
丁寧な描写でこう来るから、うん、うーって最後にうーってなるよね、
うん、でも2時間ちょっとの映画ですけど、すごくあの一家ってこういう一家でね、
うん、
あ最後こういう末路たどってってしまったけれども、今はまあこう生きてますというか、うん、あいや本当にね、久しぶりに僕はもう最近ね、もうスターウォーズとかマーベルとかね、うん、そういうもうワンダーウーマンとかしか見てなかったんで、
エンターテイメントっていうね、
エンターテイメント路線しか行ってなかったんで、うん、久しぶりにちょっとこうなんか来ましたね。
ね、すごい、あのなんだろう、多分もう大きいところでそんなに大きい、
うん、
スクリーンではかかんないと思うんですけど、
うん、キノシネマっていう新宿の小さい映画館、新宿の伊勢丹の向かい側にあるんですけど、
はいはい、
それはね、あの1日今まだかな3回やってたんで、
うん
うん、いや今ね探してみるとね、大きい映画館はね1日1回しかやってない。
そうなんだよね、
夜遅いとか、
そうなんだよね、
朝早いとか、
だあの子ど息子がいる人とか、あと誰かの息子だった人とか、
うん、
まあ、母親もそうだけど、ね、誰かの娘だった人とか、あのね、機能不全家族の話として非常に現代的だなと思いながらも、
う
ん、
そうそう、
でもね、よかった嬉しい。
いやいや、でも本当先週の名イベント、私の、
あ本当、
うん、これぐらいちょっと先週1週間はいろいろ仕事しながらね、
そっか、
ずっと見に行けるタイミングどこかなって探してて、うん、土曜日やっと見に行けてだった。
一人っ子は大変なのよ。
いや本
当4つの目が常に自分のこと見てるから。
いやそうだよね、
私23ぐらいの時、24で母親が死んでから23ぐらいの時か、うん、母親が全身麻酔の手術だったわけ、が、うん、だったから、
うん、
で全身麻酔の手術をして長い時間の手術だったのよ。だからそれだとしばらくラリってたわけ、うん、言い方悪いね、うん、麻酔の影響が残って意識が混濁していたわけ。
届いた届いた、
うん、意識が混濁してたわけ、うん、で父親はもう本当にムカつくんだけど、うん、その時あの自分は別の病気で病院に入ってたんだけど、あの入院してたんだけど、手術に立ち会えなかったっていう後悔と重責により、あのすごい、まあ、あと薬の副作用、お父さんお父さんですごい薬強いのを使ってたから、それで父親でなんかこうちょっとおとなしくさせられてたのよ、薬で。だから私人生で2週間はなかったかな、1週間ぐらいだけ両親両方ともラリってて私の記憶がないって時あるわけ。
あそう、
23の時
そう
で、
あれそうね、幻覚見るって本当にあの親の見たくないところ見ちゃう、ね、
いや私母親の幻覚やっぱ超面白くて、ICU 理由で腹抱えて笑ってたんだけど、で母親壮大なの、全部意識が戻ってから聞いたら、うん、めちゃめちゃ全部つながった話で爆笑したんだけど、なんかその母親のやって、うんうんうん、父親よりもヘラヘラして全然なりってた時期があって、うん、でもその時に普通さ話聞くと今聞いてる人の8割5分ぐらいがかわいそうって思うじゃん、うん、ね、両親どっちもみたいな、そう、うん、違う、その人生で初めて両方の目がこっちを見てないっていうんで、ものすごい解放感だった。もう今だったらお尻を出してこう一等賞みたいなことやっても誰にも怒られないみたいなさ、わかる、やべえ今ちょ悪さするなら今みたいな。いや本当
人間っていいな、うん、
そう、
そうか、
両方の目がこっちを見て、どっちにも見られてないっていうのがすごい解放感だったの覚えてるんですよ。
やっぱりね、あのうちの子供一人っ子でやっぱり兄弟欲しいって小さい子、今はもう言わなくなったけど、やっぱりね、う
ん、いや絶対一人っ子の方がいいって、あの気づいちゃうんだよ。
いやまあそう、でもほらあの映画やっぱり兄弟の良さもあって、先週ほらうちも兄貴にラジオ出てもらったじゃないですか、そう、ね、そうね、うん、そういうのとかあってやっぱりね、うん、そういやとにかくね、すごい、またほら NWA でさ、うん、これ言っちゃうけどハリー・レイソーが出てくるとたまんないわけ、
結構みんなにリック・グレア
とか、リック・グレアとかさ、ブルーザ・ブロディもほらちょいね、うん、はいはいはい、ちょっとそのテキサスのうわーこの時代この時代と思いながら、
世代の人は本当そうよね、
見てたけれども、
う
ん、でも全然そういう映画じゃなくてね、
そうそうそう、
いう本
当に任の道をも見に行ってくれたんだって、作家の、ね、月曜日ありがたいね、
いや本当ありがとうございました、また、いやいや、あのそういう映画もなんかお互いにちょっといろいろ
報告し合いましょう、うん、進め合いましょう。
ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリラジオ聞くことできる、
パーソナリティは LGBTQ、 ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ。
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前。
え？なんで言った？
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。